昨日の夜なんやけど、うん、
はい、
7時ぐらいやったかな、
7時ぐらい、
まあ、そろそろ店を閉める準備を心なしかしようかなと始めてるぐらい、
うん、
もうお客さんもおらんくなってて、
うん、
でお客さんおらんくなってておらんなと思ってたけど実は一人いはってさ、
あの、うん、隠れてた、
そう隠れてて
そういうことがこの新店舗では
あるのよ、そうそう、あの見えないところがあるからね、
なるほどなるほど、
まあまあまあ、そうお客さんがいてはって、
うん、
でそれが多分やけど70中盤からひょっとしたら80代差し掛かってるかなぐらいの、
うん、
あのね、顎ひげが、白髪の顎ひげがこう仙人みたいになってるおじいさん、
うん、
草野球場にいそうなファッションをしてる、あの寝るシャツにちょっとよれたキャップをかぶって、
はいはい、
仙人みたいな白い顎ひげを生やしたおじいさんが、うんうん、そういやこの人ずっといたなと思って、
あ、思い出したそこ
で、うん、あ、さっきもそうや見た見たってなって、うんうん、多分ね1時間近くいてはったんかな、うんうん、多分いろんな本棚見ながら、うんうんうん、でその人がその7時過ぎぐらいに、
うん、
まあ、何も手に持たずレジに来て、
うん、
この店台湾の本多いねって、
うん、
実際うちの店台湾の本結構 ね、
うん、
多いんやけど、
うんうんうん、
でこれねたまにあるの、
うん、
でよくあるパターンが出たらさ、あの本を持ってレジに来るんじゃなくて、
うん、
結構長い時間見てるんやけど、
うん、
特に何を買うわけでもなくやってきて、
うん、
あ、この店台湾の本すごい多いですね、なんでなんですかみたいな、
うんうん、
台湾お好きなんですか、
うん、
から始まって、うん、あ、まあ、そう台湾とかカルチャーとかに興味あって、
うん、
そうなんですかとか、僕もね台湾行ったことあってねみたいな、
あ、
こう自分語りを始めて満足して帰っちゃう人とかがさ、うん、一定数いるから、
うん、イメージできます、
ちょっとそのパターンかなって思っちゃったんやけど、うんうん、ではなくて、台湾の本多いねって、
うん、
で僕ね昨日本宮で、
うん、
本宮の神社で、
うん、
あのね、台湾人の人とねお友達になりましょうって言われて、
うん、
お友達になったから、
うん、
ちょ台湾の歴史とか、うん、そんなこと勉強したいなと思って、
う
ん、おすすめの本なんかないかなみたいな、
うんうんうん、おすごい、
うん、おーしよし任しとてってなるやん、
うんうんうん、
あ、いいですね台湾の、こと勉強するとか素敵ですねって、
うん、
お友達とかすごいいいじゃないですか、
うん、
あの新しい出会いでって、そう、なんか60ぐらいの人でね、向こうの人は、
うん、
まあ、ご夫婦で来てはって、で、うん、その男の人の方はすごい日本語もペラペラで、うん、あ、いいですねって言ったら、うん、あ、急に、でも僕はね本当はね台湾の人とはねあまりお友達になりたくないんだよとか言い出したもんやからさ、一瞬と身構えるやん、
確かに、
え、何これ、なんか嫌なこと言われたら嫌だなって、その嫌なことっていうのがさ、
うんうん、
この一部そのなんていうか、まあ言い方では差別的なこととか、
うんうんうん、
一瞬言い出すんかなと思って身構えたんやけど、うん、そうじゃなくて、
うん、
やっぱりね昔日本が台湾にしたことを思ったら、
うん、
そのどんな顔をしてね僕たちはお友達になったらいいのかがすごい分からなくて、でもやっぱりお友達になったからその辺のこともうちょっとちゃんと勉強しないとダメだなと思ったんだよって、なんと素晴らしいっていうね、そうで、その人はね北海道から旅行に来てたらしくて、
旅行に来てたんだ、
そう、和歌山に、まあ、四国の、あれ巡り、何巡り、
88カ所
です、あ、そう、88カ所巡りをしたついでに、
うんうん、
まあ、和歌山もあるじゃん、
うんうん、
あのルートが
ありますね、
西国30、
そうそうですね、
3カ所か、
はい、
で、熊野古道行って、
うん、
で、今日は和歌山市に来て明日、
うんうん、
根室寺と、小川寺に行くんだよっていう、
うんうんうんうん、
まあ、それでまあまあそれでさ、あの台湾の本を、
うん
うん、紹介してよって言われたから、
うん、
あの台湾万有鉄道の二人っていう、
うん、
まあ、本があって、もうまさにこれがぴったりだなと思って、
うんうんう
ん、森さん ご存知ですか？
いや、わかんないです。
そうでさ、本当にもう素敵やん、その台湾の人と友達になって、うん、そのさ今の台湾の文化とかを知るっていうのもすごい大事やし、
うん、
でもやっぱり、まあ、あの結構高齢の方やからさ、
うん、
あの戦後生まれだとは思うし、そうおっしゃってた気がするんやけど、
うんうんうん、じゃあ70、そうですね、
うん、70
前半ぐらい
ですね、まあ、でも今後半ぐらい、
後半にもなってるか
かな、
うんうん
うん、まあまあそうっていう話をしながらさ、それでやっぱり植民統治下で、
うん
うん、やってきたこととかをもう一回見つめ直したいみたいなさ、
うん、
それで本当にお友達になりたいんやけど、
うん、
その なれるものかっていうのを自分で反省しながら、反省というか、なんていうかな、まあ、日本人として、
うんうん、
歴史を顧みながらでもそのお友達になろうとしてるっていうのがさ、めちゃくちゃ素敵じゃん、
うん、そうですね、その姿勢がね、
うん、そう、まあ、だからわしはなんか、いや、お友達にならない方がいいのかなみたいなこと言うから、
あ、
でも絶対にお友達にそう知り合って、うん、なって、しかもその文化とか勉強して、うん、でもう親しくなるというのは本当に素敵なことやから、うん、それ絶対自信を持ってお友達になった方がいいですよって言って、うん、あ、まあ、そうか、そうだよねみたいな感じで言ってくれてたんやけど、うん、っていう人に、うん、もうね、もうパーフェクトな一冊がこれだったんじゃないかということで、
は
い、
台湾万有鉄道の2人、
そう、楊双子さんと、楊双子さんっていう、はい、うん、84年生まれの、
年近い、
うん、台湾生まれの、まあ、若い作家さん、
うん、
若いと言っていいのかな、我々と年が近い人、
若いです、
若いですね、
はい、はっきりと言います、ま
あ、今の、まあ、言ったら我々世代の
そうです、ね、
うん、40アラフォー世代の台湾人の、まあ、今の作家さんですね、
うんうん、
が書かれてて、で三浦優子さんが訳されてる、うん、台湾万有鉄道の2人と、これ小説なんですけれども、うん、まあ、帯にはね、台湾グルメ×ユリ×鉄道旅、
うん、そう、それが気になった、目に入ってきた、
そうなんですよ。でこれがどんなお話かというと、う、舞台が植民、まさに植民統治下の、
あ、その時代だ、
うん、日本1938年ですね、
うん、
ちょうど台湾にも戦争の影が忍び寄ってくるんじゃないかのちょっと前ぐらいかな、
あ、
に、主人公は日本人の作家の女性で、うん、で、おそらくモデルは林芙美子という実在の、
うんうん、
女性の作家をモデルにしてるであろうという主人公が、うん、取材のために台湾に渡って、うん、そこで、ちょっと年下の台湾、年下だったかな、ごめん、今おそらく少し年下だったと思うんやけど、まあ、主人公も若くて、うん、まあ、相手も、
うん、
若い台湾人の通訳の女の子と知り合うと、
うん、
でこの女性作家の主人公は、うん、その台湾人の女の子の通訳とお友達になりたいと思うよね、
うん、
で彼女はなぜ台湾に行ったのか、うん、日本を飛び出して旅行に行ったのかというと、日本にいると、
うん、
やっぱり年頃の女性やから、うん、もうそうそう、結婚しなくちゃいけないとか、うん、やはりそうしたしがらみがあって、うん、そんなのがすごいまどろっこしくて、うん、
プレッシャーでね、
そうで、まあ、台湾に行ってそこで自由を感じるんやけど、うん、でも台湾に行ったら行ったで、やはりそこではその自分の通訳の台湾人の女性、
うん、
ですごい優秀な通訳さん、うん、で一緒にどっか行っても、うん、やっぱりその日本人の自分と台湾人の彼女の扱いが違ったりするっていう、なんかやんわりとした差別的なものをいろいろ目にする機会が多くて、うんうん、でそれに彼女はすごい憤慨するのよね、
うん、
私はこの、私の友達なのにって、
うん、
っていう、だからまさに友達になりたいと思ってる主人公、うん、でその子のためにいろんなことをよくしてあげたいと思うのよね、
うん、
でそこにはやっぱりその台湾人の人に対する植民地主義的な差別もあれば、
うん、
やはりその当時やからさ、女性に対するさ、
うん
うん、ジェンダーバイアスというか、うん、ジェンダー的な差別的なことがあったりして、
うん、
そんなのを一緒に乗り越えていこうとするっていうさ、うん、それだけだったらすごいシスターフッド小説なんやけど、
うん、
だからこれね、ユリって書いてるけど、うん、ユリではないよね、恋愛ではないから、
あ、
うん、そう、お友達になるっていうシスターフッド的なお話で、うんうん、でじゃあ二人はどうやって親しくなっていくのかというと、それが料理なんよね、うん、
あ、いいですね、
主人公は料理が大好き で、
うん、
で台湾に行ったら下町のグルメとか、
うん、
その屋台の料理とかすごい興味津々で、
うん、
もう何食べても美味しいと、でも向こうに住んでる日本人たち、うん、この女性作家を台湾に招いたりして講演会とか呼ばれたりとか、
うんうん、
日本人のアッパーなカルチャーの人らの家とかにお呼ばれしたりするんだけど、うんうん、彼らは台湾料理っていうのは日本料理より下やと思ってるから、全然興味を示さないと、
うんうん、
だからその辺も植民地主義でクソしょうもねえなとかさ、主人公思ってんだけど、ちょうどこの通訳の女の子が料理人としても天才的な腕を持っていて、
うん、そう、自分で作りはるんだ、
そうで、彼女にいろんな台湾の料理をご馳走したいたりする、
うんうん、
でさらにその取材旅行ということで鉄道で台湾各地を回るっていうね、
いいですね、
そう、美味しいものを食べながら、あのお友達になった日本人の女性作家と台湾人通訳兼天才的な料理人の女の子2人の物語なんやけど、この小説が素晴らしいのはそれだけじゃなくて、結局2人はお友達にはなれないのよね、少なくともその台湾人の通訳の 子はすごいその作家が自分に対して良くしてくれてることは分かってる、うん、本当に真心を持って接してくれてるのは分かってる、うん、でも彼女はその作家の中にある無意識の差別的なものっていうのをやっぱり見抜いてるんよね、うんうん、
あ
だからあの日本人作家悪気はゼロなんよ、
ゼロだね、
うん、悪気はゼロやけれども、うん、やっぱり日本が上で台湾が下、
うん、
というとすごいさ語弊があるけど、うん、例えば自分が姉で、うん、相手は守ってあげなくちゃいけない妹だとか、
あおなるほどなるほど、うん、そういう感覚ね、
そう何かをしてあげたいって思うやけど、うん、この子のために、うん、でもその何かをしてあげたいっていうのは、うん、それは本当にフェアな関係なのかっていう、うん、お友達っていうのはフェアなもんじゃんっていう、うん、
そうですね、うん、まあ人間関係総じてそうっすよね、
そう、それかこのやっぱり植民統治下の台湾では本当にフェアであることっていうのがすごい難しい、
うんうん、難しいんだろうな
というようなことに直面するという小説で、う
ん、すごいなんかこうやるせない気持ちになりそう。
あのそうやるせない気持ちにもなるし、やっぱり、うん、料理めちゃくちゃ美味しそうやから、うん、もう本当にもうよだれが垂れるばかりの料理描写があっては、うん、マジでこれ食いてとかなってワクワクもするんやけど、うん、でもそれだけでさ、あのいや台湾楽しそう美味しそう素晴らしいっていう、うん、これ今の台湾に行く日本人旅行者もさ、結構みんなそう思ってるところがあると思うんやけど、うん、でも料理だけじゃねえしっていうのも含めて、うんうん、その辺のこのねやっぱり今の日本人の台湾好きな人多いやん、
うん、
でもじゃあ歴史知ってますかっていうとさ、うん、案外知らなかったり、
うん、
え台湾って親日だよね、
うん、
で何よりもやっぱり料理すごい美味しいからいいよねって終わっちゃってて、うん、あの台湾のじゃあ今台湾で流行ってる音楽知ってますかとか、うん、台湾の若者たちがどんな政治的な思想とか考えを持ってるか分かりますかとかっていうところに対してはみんな興味がなかったりする、その辺に対する風刺とまではいかないけれども、やっぱり未だにこの植民地統治下で経験されたことっていうのが尾を引いてるようなところがまだ実は続いてるんじゃないかとか、そんなことを考えさせられたりする
本当に、まあ、自分も無意識にやっぱ表層だけをさらいがちですからね、
そうそうそう、
うん、
っていうのをねおすすめしたという良いことをしたなと思ってるよ、
すごいな、
まあ、良いことをしたというか、うん、もう買ってくれたそのおじいさんがすごい良い人なっていう話なんやけどね、
うんうんうん、
ではこの後ちょっとどっか銭湯行きたいけど、はい、この辺なんか銭湯いっぱいあるって聞いたけどどこがいいかなとか言うから、
すごいねリサーチ力が、
そう、とあの高くて広い方と安くて狭い方があるんですけど、うん、どっちがいいですかって言ってそれ安い方だよって言うから、あの山吹湯に案内してね、
うん
うん、まあおそらく ね、お風呂に入って帰られたんでしょうけれども、
すごいあれですね、和歌山を楽しんで
いらっしゃるわね、すごいよね、小川寺行って根頃寺行くっていうね、
渋いね、
うん、なかなか偏僻な場所にあるからね、
そうね、
うん、
大変よ行くの、
そう小川から寝頃回るって、うん、車あったらすぐやけどさ、うん、電車移動だと結構しんどいよね、
そうね寝頃が大変よね、小川はまあまあ、
まあ、駅近いからあれやけど、
駅、ね、近いけど
寝頃寺って電車で行けるんかな、あれ
寝頃寺電車で行けないっすよ、
うん、
岩出駅から歩いても相当かかりますからね、
うん、まあでも熊野古道も行かれるぐらいバイタリティあるからさ、しかも一人旅行で、
うん、
まあ行かれたら和歌山をね満喫していっていただきたいですけれども、
いやいやいやいや、ね、
いやでもそのさやっぱりさアジアのことをもっと知っていこうですよ、
そうですね、
うん、
はい、
うん、でこれラジオで話してないかな、この間すごい、
うん、
ちょっと感動したことがあって、
うん、
あ、本町文化堂の島田です、
はい、善照寺僧侶の森島です、
はい、で森島さんは善照寺というお寺のお坊さんなんですけれども、
はい、そうです、はい、
最近ね住職よく来てくれるわ
うちの住職
が、住職がお昼の休憩時間とかに、
うん、あうんうんうん、なんか言ってました、
あ本当ですか、うん、お子様を連れて絵本を買いに来てくださったりとか、
そういう感じだ、
うん、あとは、まあ、お寺で読んでもらうような、うん、エッセイとか、
うん
うん、ものを買いに来てくださったりしてます、うん、ありがとうございます、
あいやいやいやいや、なんか同じ、まあ、同じ本町っていうエリアなんですよ ね、
お近くでね、
お寺とここと、うん、そうだから その本町エリアにこういった文化拠点ができてすごい嬉しいって言ってます、
ありがたいよ、
うん、
もうそらわしらもやっぱり本町に宗教拠点があることによって、うん、守られてる何かが
そうですね、
あるでしょうから、
うんうんうんうん、 ね、ご近所さんということで、
まあ、そうありがとうございました、はい、そう言ってないけど、うん、森島さんはお坊さんをやりながら、はい、おそらく和歌山で一番精力的に活動しているイベントオーガナイザーでも
そうですね、
あられるわけで、
そうですね、いろいろやっております音楽イベント、
ね、で、あれ先月だったかな、はい、深夜アジアっていう、
そうですね3月、うん、そうですそうです、そう先月でした、
アジアで今流行ってるダンス音楽で盛り上がろうっていうクラブイベント、
そうですね、そうです、韓国、台湾、タイ、ベトナム、まあいわゆるアジア圏ですよね、うん、で、現地のまあ、クラブディスコで流れている、ような音楽をこの和歌山でも聴けると、うん、まあ、いっぱいゲストを呼んでやってるわけなんですけども、
で今年はさ、はい、まあ、毎年やってるけど、うんうん、今年は韓国からさ、
はい、そうなんですよ、
DJ いっぱい来てくれてたやん、
はい、
で韓国のさ今ポンチャックと言われる90年代のダンスミュージックとかをミックスしたさ、
うんうんう
ん、音楽とか超かっこよかったしさ、
めちゃめちゃ良かったですね、
でさあれすっごい一番わしが素敵やなと思ったのが、うん、その韓国の若い経験の DJ がさ、うんうん、まずはじめにダパンプの USA を
かけてたっすね、
めちゃくちゃミックスしてかけた後に、うん、フェイウォンの盲中人、
うんうん、あそうフェイウォン、フェイウォン、う
ん、夢の中の人って書く、うんうんうん、広東語の楽曲ですよね、うん、盲中人をかけててさ、それでもめっちゃ盛り上がったんやけど、
うんうん、
日本で韓国の DJ が香港の楽曲をかけて盛り上がれるってすっげえいいなと思って、
うん、ね、本当に、
うん、であでもこれがまさにアジアのアンセムなんだなっていう、
そう、まあ、僕も恥ずかしながら詳しく全然ないんですけども、うん、読んでおきながらね、
うん、
そのあたりのこと、そのフェイウォンさんの曲とかって、
うん、
今回その韓国の DJ ゲストで来たんですけど、うん、そもそも日本の OMK っていう DJ クルーたちがいてて、うん、彼らが ADM っていうアジアンダンスミュージックっていう造語を作ってですね、うん、これは、まあ、EDM にちょっとかけてるんですけど、
うん、パロってね、
そうそうそう、まあ平たく言うと西洋のダンスミュージックだけじゃなくて、うん、アジアにも地に根ざしたかっこいいダンスミュージックがあるんだぜっていうのを提唱してるんですよね、
うんうんうん、
でその彼らは現地、まあ、アジア圏行って実際現地のクラブディスコに潜入して現地の人と仲良くなって、どういう曲が流行ってんのとかリサーチもして仲良くなったりして、うん、そういうところで仲良くなった DJ たちを日本に呼んでると、
うん、
で今回はそのツアーの一環で和歌山に来てくれたんですけども、さっきのそのフェイウォンさんの話はその OMK が今ねネットのボイドマガジンっていう、5月から記事が有料化するらしいんですけど、うん、ボイドマガジンっていう
今無料で読める、
今4月いっぱいは、ね、
ネットマガジンがあるね、
はい、もちろん5月以降も有料で読んでほしいんですけど、うん、そこでねそのさっき島ちゃんが言ったフェイウォンさんの楽曲について言及
してた、うん、あマジか、じゃあそれちょっと読まないかんね、
う
ん、
そうそうそうそう、そうぜひ一回結構その記事見て興奮したっすね、
うん、でこれでやっぱりいいなと思って、もともと好きな曲やったし、うん、まあその韓国の DJ がやっぱりダパンプの沖縄出身のミュージシャンの、
うん、
しかも USA っていう曲を、
うん、
アジアから見た USA の曲をかけてるのもまた面白かったりするんやけど、うん、じゃなくてでそのまあ、深夜アジア楽しかったってなって、うん、それで今月かな、
うん、
台湾の高尾の音楽フェスがあって、
うん、そうなの、
そう、う
ん、
そこにね満島ひかりさんが、
あへ、
元フォルダー5で、うんうんうんうん、女優の満島ひかりさんがアーティストとして出演されてて、うんうんうん、バックバンドがソウル&ピンクセッションズで、
あへ、
めちゃくちゃかっこいい、
うんうんうん、
バンドセットでやってて、うんうん、そこでもう盲中人を歌ってて、
お、
オリジナルカバーで、
はいはいはいはい、
でそれが台湾の観客がもうブワー盛り上がってて、
あ現地で、あ現地高尾でやってた、
そうそうそう、うん、フェスでね、うんうん、だから沖縄出身の日本人アーティストが台湾で、うん、香港の歌を歌ってまたそこで盛り上がってるっていう、うん、このアジアで、ま、みんなでね、うんうんうん、俺たちのどこどこの国の洋楽とかじゃなくて、
うん、
多分これみんなアジアの音楽として盛り上がってると思うから、
うん
うん、自分たちもアジア人でっていう、
うん
う
ん、
その感じすごいいいなと思ったんですよ、
うんうん、
でもう一個深夜アジアで、
うん、
すごく胸を打たれたのが、うん、パクダハムさんっていう、
うんうん、
韓国のインディーシーンではすごい有名な、
そうです、ね、今回は DJ イエスイエスっていうな名義で来てくれてますよ、うん、パク君ね、
DJ 兼、はい、
うん、
まあ、音楽のあれプロデューサーでもあるパクダハムさんというね、
うん、
人がいて、パクダハムさんね、
うん、
1個下やったかな、
パックン多分ね同い年か1個下か1
個下
どっちかぐらいだった、
うん、話してる時に、うん、あお兄さんですねって言って敬語に変わったからあ儒教文化と思ってるけど儒教文
化あそっか1個下だったかな。
そうそう、うん、でパク・ダハムさんは、うん、パーティー51っていう映画で知ってたのよ、
うんうんうんうん、
パーティー51っていう韓国のインディー音楽シーンのドキュメンタリー映画があって、うんうん、これねすごい面白いドキュメンタリーで YouTube でね、うん、無料公開されてるんで、
あ、そうか YouTube で見れる。
そうなんですよ。あのもしお時間ある方ぜひ見ていただきたいんですけども、うんうん、これはソウルが舞台で、うん、ソウルがねあの都市の再開発をしてると、
うんうん、
でそこに一軒のうどん屋さんがあって、うん、そのうどん屋さんは売れない作家が、うんうん、なんとかやっていかなくちゃいけないからうどんなら作れるっていうことで、うん、ちっちゃいうどん屋さんを作ったんやけど、作った途端に再開発になって、
お、
うん、立ち退きに遭うと、
うん、
そしたらその、 あの奥さんがめちゃくちゃバイタリティのある、うん、まあおばちゃんで、うん、もう多分40中盤ぐらいかな、うんうん、で嫌だと私出ていかないっていう、うん、もうあのここに居座るって言って籠城しだすんよね、
うんうんうん、
そしたらそ
この籠城
そう籠城なんよそしたらそこに、ソウルのインディミュージシャンたちが、うん、あなんか面白いことやってる人がいる、
うん、
あのしかも当時のソウルってなかなかやっぱそのライブハウスとかっていうのも、うん、あんまりその下火になってて、
あ
で全部が商業主義的になっちゃってて、
はいはいはいはい、
その街中で本当に自分たちが好きに自由に音楽をやったりして聴いてもらったりする場がないっていう中で、うんうんうん、その都市化で言ったら綺麗都市を綺麗にはするけれども、
うん、
うん、人は生きづらくさなってるんじゃないかっていうことで、この籠城してるうどん屋に共感したインディミュージシャンが集まって、そこで毎日のようにライブをするようになるんよね。
おお、うどん屋で。
そう、うどん屋で。うどん屋って言ってももはや営業はできてないよ、電気止められたりしてるから。
ああ、そっかそっかそっか、
うん、籠城してるほぼ廃墟のようになってるうどん屋のビルで、そこが伝説的なライブハウスになるっていうね、
へえ、
っていう、まあ、トゥリバンというそのうどん屋さんがそうなるという中で、中心的なそのミュージシャンとして出てくるのがこのパク・ダハムさんやって。
あ、そうなんや。
そう、それ見てたから、うん、あパクくって思って、で来るってしてたからさ、
うんうん、
モリシーにも言ってたよ、
うんうん、そうやね、言ってたね、
あのパクマジで来んのって言って、うんうん、ちょっと紹介してよとか言ってて、うんうん、で実際ねそこでまあお話できたんやけど、うん、だからごめん、で正直さ、その、まあ、パクさんとお話するにあたって、うん、あでもちょっと俺さ最近わし英語あんまり喋れやんしなとか思って、
うんうんうん、
ちゃんとコミュニケーション取れるかなってさ、うんうん、不安やったんやけど、うんうん、これね会ってみるとね、あのパク・ダハムさん、
うん、
めちゃくちゃ日本語喋れるんよね。
そうなんですよね、うん
うん、日本に留学してましたかっていうレベルでさ、
うん、ちょっと詳しくは聞いてないですけど
喋れるやん、
うんうん、
ですごいその衝撃やって、うん、えなんで日本語そんなに喋られるんですかって聞いたら、うん、コロナ禍で、うん、時間があったから日本語を勉強したんですと、
うん、あそうなんや、
そう
コロナ禍でだ、
うん、でもそこでなぜ日本語を勉強したかって話になって、うん、言ったらさ深夜アジアっていう音楽イベントやったやん、
うん、
あの出会った場所がね、
はいはい、
わしとパク・ダハムが出会ったのはさ、はい、深夜アジアっていうアジアの街で、うん、アジアの片隅の和歌山シティで、
う
ん、
そうですね本当に、う
ん、ね、和歌山シティアジアよ、
うん、
そうアジアの片隅でアジア人同士がそれこそアジアのいろんな音楽で盛り上がろうって、うん、でしかもいろんな国から DJ が来たりしてるわけや、うんうんうん、そこでコミュニケーションを取るのが英語ってもったいなくないですかって言われたんよ。
かっけえ
でも言われてみればその通りで、
う
ん、
そうね、
もはやってわし前提が、うん、あの韓国とか、まあ、ちょっと台湾とか香港のミュージシャンでもいいんやけど、うん、来た時にまずじゃあ共通言語何かって言ったらさ、無意識で英語をちょっと考えちゃってるところがあって、で実際まあ香港の人とかって英語喋れる人が多かったりもするからさ、うん、この間香港の本屋さんが来てくれた時も英語で会話してたんやけど、
うんうん、
でもこれ普通に考えて、うん、まあ、その人口的に言うとわしらは中国語喋れるべきかもしれやんし、
う
ん、
そうね、確かに ね、
ね隣の国であり、うん、もうそれこそ一時期は本当に日本が植民統治化して日本語教育をやってたぐらいのとこなんやから、うんうんうん、それ逆にこっちが韓国語ぐらい、
うん、
喋れやんとフェアじゃないよなっていうね、
うんうんうん、
だからそのさ台湾に行くと台湾のおじいちゃんとかで、まあ、最近は減ってきてると思うけど、うん、一昔前やったら本当にみんな日本語教育受けてるから、うんうんうん、日本語喋れて、うん、だから旅行しやすいからいいよねみたいなことを言うんやけどさ、で言われてたんやけど、うん、それもでも普通に考えたらフェアじゃないよなって、うん、じゃあ台湾語喋れる日本人どれだけいますかみたいな、 ということがあったので、うん、本当にでもね、ナヌンハングクオルル昆布兵王になってるよ今。
お失礼ですけどどういう意味ですか。
私は韓国語を勉強します。
あポッポッポッポッ
でね、昨日からね始めた。
あ本当に、
ヒチョル先生の一目でわかる韓国語基本の基本っていう、
うん
う
ん、
教科書を。
さすが本屋やからそれですぐパッと出てくるね、う
ん、あでもこれはねあのジャケ C でした。
あいいね、かわいい、ね、
めっちゃかわいくない。
かわいい。
これ、ね、あのこれちょっとぜひネットで調べてください。ヒチョル先生の一目でわかる韓国語基本の基本、うん、めちゃくちゃジャケかわいいの、
うん、
超おしゃれで、これプリントというかこれ何、
あなんかプクプクプリントというか、
そうそうそうそう、
触るとプクッとしてる
文字、うん、白押しみたいな、
うん、
でね昨日から韓国語の勉強をついに始めましたよ
最高っすね。
聞いて森氏、聞いて、
はい、
わしもね、うん、昨日5時間ぐらい勉強したから、
うん、
ハングル読める
読める、あ読めるの、もう
読める、
すごいな、
もう読めるね、
読めんの、
うんうん、でもハングルって、
うん、
あのそんなに歴史が古くないというか、
うんうんうんうん、
あの新しく作られた、
うん、
みんなでか分かりやすいように発明された言語やから、
うん、あそうなんやね、
そうそうそう、
うんうん、
だ昔はあの韓国も、
うん、
あの中国語、中国の文化圏であったから日本として漢字メインやったよね、
うんうん、なるほど。
でも漢字って言ったら一部のエリートしか使いこなせやんから、
うん、
そうじゃなくてもっとみんな広く
分かりやすくっていう意味でだ、
文章を書けたり、
うんうんうんうん、
読めたりするような文字を作ろうっていうので、うん、あのあ作られた言語なんで、
うん、
あのね、勉強するには、
うん、
文字はねやっぱり覚えやすい、パズルみたいな組み合わせになってるから、
そうかそうかそうか、
そうで文字の数ももちろん限られてるから、
うんうん
うん、まあ、あとはその活用とかその辺はさ難しかったりとか、日本にない、
うん、
の母音があったりするのよ。
あ発音難しいね。
そう、
そういう意味では
あのオートバイのことを韓国語ではオトバイなんやけど、
うん、
あごめん今発音は適当ね、
うん、
オトバイの音主にのおは違うんよ。
違うんだ。あそう
ね、うん、その辺ね、あの口の開き方とかは書いてくれてんのやけど、いまいち理解はできてないやけど、
うん、
まあまあまあ慣れかなぐらいのところで勉強し始めると、でもやっぱり面白いね、新しい言語を勉強するって
ね。なんかその感覚ね、確かにね、ありますよね。
ほら次のハングルを読んで書いてみましょうみたいな、ちゃんと鉛筆で書いて、うん、
あかわいい、しかも書いてはるわ、
書いてるやろ。
あお前お前書き込んでる、
うん
うん、
ありですよ。
うーん、
森島さんもだからさ、アジアンダンスミュージック推しで、
うん、
深夜アジアのオーガナイザーをやってるわけじゃないですか、
はい
ね、毎年アジアからいろんなゲスト呼んでくるでしょ、
う
ん、
そうですね。
ちょっとなんか1言語ぐらい、
うん、そうです
ね、ありじゃない。
うん、まああんまりそういうのにプレッシャー感じないタイプなんで
おうおうおう
でもあのそうコミュニケーション取りたいんで、いろんな言語をなんかちょっとずつかじりたいっていうのはありますね、うん、
だわしはハングルをやるから、
うん、
モリシーはチベット語とか行く。
チベット語かチベット語、まあ、気になりますけどね、仏教徒として、
うん、そうなんだよ、
うん、それは確かに確かに、
ね、
まあ、そまあね、あのタイ語も気になるんですけどね。
あ、タイ語ね、
うん、
タイ語もさ、でも男性女性でさ、
そうですね、
うん、違ったりするじゃん。
違ったりするんでね、活用がね。
それからまあ、あとは活用、うん、まあ、敬語とかね。
あ、
うんうんうん、まあ、その辺をちょっとねこれから覚えていこうとしているところなんです
けれども、うんうん、どんな言葉を覚えたんですか。
あれ振ったかかったやつこれいや、あの初学者やからさ初学者やから
昨日からやもんね。
昨日からやからね、
うんうんうん、
例えば、ヌナ
ヌナ、
これ読めるよ。ヌナ、ヌナは、
うん、
お姉さん。
ああ、ヌナお姉さん、う
ん、ね、ただ、弟から見てお姉さんはヌナなんやけど、
うん、
妹から見てお姉さんはオンニ。
ああそういう感じだ。
そう、故障が違ったりするっていうのは。
なるほど。
でもあの満徳の主にの言葉は主にって呼んでるけど、
うん、
確かに満徳のお客さんで主にのことをヌーナって呼んでる人、あいたなっていうのをね、まあ、これ勉強しだして、
姉ちゃんって意味なのかな。
そうそう、思い出したり、ね、
うんうんうん、
だからあの教科書の2ページ目に載ってる言語しか単語しかまだ覚えてないんやけど、
うんうん、
奈良、国ですね。
あ、これ国だ、
うん、これはパーダかな。
パーダ、
パーダ、海とか、
うん、
プーブ夫婦、
おお、うん、
とかを今あの覚えたりしてます、
うん、
少しずつ、
うんうんうん、素晴らしい。
はい、なので、まあ、1年後にはね、
うん、
ちょっと韓国語放送も
すごいですね。
できるかも
1年で
知れないですね。
うん、まあ、でもなんかいいきっかけをいただきましたね。
本当にいいきっかけをいただきましたよ、うん、だからそれは本当にやっぱりね、深夜アジアの今年は感謝感謝ですよ。
ああ、いや、ありがとうございます、うん、それはそれは、まあ、
パクダハもかっこいいなっていうね。
そうですね、パック、うん、そのパックンが和歌山すごい気に入ってくれたみたい
で。お、マジでかい、
うん、今すぐにでも和歌山に帰りたいって
。何が良かったの？
何なんですかね。おそらくですけど、そのか、うん、インスタグラムに載せてたのは彼もその地方の出身なのかな。なんかその風景とちょっとこう似てるっていう安心感はあるのかもしれませんし。
確かに今回、
うん、
あの来日されてた韓国の DJ の人たちさ、
うん、
大都市中心に回ってたもんね。
そう、基本ね、そうなんですよ。福岡とあと和歌山で東京なんで、
うん、
普通和歌山じゃなくて大阪なんですけども、ね、うん、そこはその彼らを連れてきてくれてる OMK っていう日本のチームが、うん、いや和歌山は絶対行っとけと。
お、
そうで、彼らもなんで和歌山っていう状態で和歌山に来て、
うん、
で一通り終えてパク君が意味が分かりましたと。
おお、どんな意味だったのかはわしらには分からないけれども、そ
う
そうそう、うん、何かパク・ダハムさん的には、まあ、感じるところがあ
った、うん、まあ、おそらく OMK さんたちも含めて、うん、その都会でそのなんていうんですかね、ただただ流行とか、
うん、
そういう表層的な部分で、なんだろうな、こう、まあ、言い方悪いですけど消費されていくようなスタイルより、
うん
うん、こういう地方でこうなんだろうな、全然はっきり言って来るお客さんも別に今回のゲストのこと知らないですし、
うん、
なんかそういうなんだろうな、こう結構混沌とした、
うん、
状況。
別にそのおしゃれでめちゃくちゃ音楽にアンテナ立ってる人が集まるわけじゃなくて、近所の人たちが来てる感じやもんね。
なんか分からんけどおもろそうやから行ったらすげえ踊れる、楽しいっつって、
うん、
それが結構深夜アジアの、
うん、
魅力かなと。
和歌山でやってるやつに関してはね、
うん、僕も最初はなんか都会のようにこう綺麗にこうブッキングをしてちゃんと整えてイベントを組むべきかと思ったんですけども、
うん、
いやそんなことよりありのまま和歌山のこのまあいい意味で田舎スタイルですよね、うん、
まあ、って去年はさ完全カオスでさ、一昨年やったかな、あの去年はタイ中心に、うん、タイの今流行ってるクラブミュージックかけようみたいなイベントやったら、
ね、
和歌山そのタイの人すごい多いから、
うんうんうん、
タイの飲食店のおばちゃんが来て、
うんうんうん、
その前座で日本人の人が日本の曲かけててすごいかっこよかったんやけどそのタイ人の人がブチギレて、お前はよタイの曲かけろよって言って
ああいうのいいっすよね。
ベロベロ酔っ払って騒いでるみたいな、
そうそうそうそう、ああいう感じ
いいよなと思ったよ。いいっすよね。それやってる DJ からしたら冴えないけどね
怖いっすよ
めちゃくちゃちゃんと日本語の楽曲で盛り上げようとしてるのにもういいんだよみたいな、うんうんうん、お前帰れよって言われてたからね、
うんうん、ね、本当に、いやその辺の刺激がね、
あれはな、夜の街の刺激よね、あれは、
うんうん、それも含めて、
うん
うん、なんかああいうドキドキ感って最近なかったんで、
うんうん、
いいっすよね。
まあ、確かに我々もさ、
うん、
海外に行きました、
うん、
まあ、タイに行く、うん、韓国に行くでもいいんやけどさ、うん、やっぱりじゃあ初めバンコク行きます、
うん、
行きます、ソウル行きます、でそこでやっぱりバンコクもさ、
うん、
その都会で華やかでさ、
うん、
いろんな店やってさ、
うん、
すごい面白いと思うけどさ、
うん、
そういう街って、まあ、言うたらさ旅行者慣れしてるわけや、
うん、
向こうも、
うん、
だから旅行者が喜ぶもの、
うん、
言ったらこっちにある程度合わせていってるようなところももちろんあるわけでさ、
うんうんうん、
それはそれですごい面白いところなんやけど、
うん、
本当にの別に旅行者向けに何も着飾ってない、
うん、
タイでも韓国でもインドでもどこでもいいんやけど、
うん、
普通の地方に行った時の方が、
うん、
その国の普通の空気感、
うん、
普通の営みみたいなの感じられて、うん、なんかほっとしたりであるとか、うん、ちょっとした違いが面白かったりであるとか、
うん、
なんかドープとかいう言葉でもまたちょっとその消費とは違う、
うん、
うん
そうっすね、
現地の 時間を体現することができたりするのかなっていうのは思いますね、うんうん、
で特に和歌山はやっぱり醤油王国、ね、
うん、
醤油発祥の地と
言われていますけれども、
うちには醤油が5種類以上ありまして、
森島家に、
そう、そうです、うん、はい、でそれをこう醤油いろいろ違って、ここが醤油の発祥のエリアなんだっつって、そういうなんていうんですかね、結構その日本みたいに各都道府県で歴史があって、
うん、
特産品があってみたいなって、よくよく考えたら、この間タイの方に聞いたんですけど、うん、そんなもんないでって、あの例えばタイでも、うん、いろんな県があるけども、うん、その1個ずつに特産品があるとかそんなないって言って、
うん、
って考えた時に、そのどっちが上とかそんな話じゃなくて、うん、あ、この和歌山なんてめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか、
うん、
その面白さとかやっぱりまあ歴史ですよね、
うん
うん、その歴史の層がこうやっぱり地方にも必ずあって、そこにフォーカスしていく、その歴史の上で僕ら暮らしているわけですから、うん、自然とこう都会と違う色になっていくって、うん、その辺をその彼らはまあ多分楽しんでくれてるんだなっていうのは思いましたけどね、うん、
まあでも結局あれでもタイの人もタイの人で自分たちは気づいてないけど、うん、絶対にあるの
よ、あるでしょうね、
そう、うん、それが特産品っていう名前じゃなくても、うん、例えばタイやったらさ、南部の演歌みたいなさ、
うん、そうね、
音楽があったり、ね、うん、あのまあ、タイかどうかは別として、うん、あのチベットとかでも地域によってちょっと宗教が違ったり、うんうん、宗教の、うん、同じチベット仏教でも信仰の仕方が違ったりとか、
うん、
まあ、何かは絶対あるんやけどね、うん、その農産物とか、
そうね、
食べ物に限らず、
うんうん、
そうそう、そんなようなさ、全部の国、おそらく全部の地域に信仰住宅じゃない限り営みと歴史はあるやろうから、
うん、そうですよね、なんかそれが掘
っていきたいね、
うん、なんだろうな、生活、うん、そのそれぞれのでやっぱさっきの再開発の話じゃないですけども、うん、均一化、まあ、やっぱ均一化されてはきているけど、うん、まだそこに手がついていないっていうか、うん、その感覚がやっぱ和歌山にはあるんじゃないかなっていうのは思いますけどね、う
ん、まあ、でも和歌山の人間でもさ、やっぱりさ、自分の住んでるところにさ、そんなに興味がなかったりもするし、興味を持つ機会がなかったりもするからさ、うんうんうん、やっぱりわしも海外にさ行ってさ、和歌山何があるんって言ったら別に何もないよって、まあ、喧騒も含めてね、
うんうん、
何もなくて、やっぱりスペインとか行ったらさ、やっぱりスペインはさ、各地で全然ワインとかも違っていいよね、
うんうんうん、
そんなないよみたいなことを思わず言っちゃうけど、うんうん、まあ、実はあるっていう、
うん、めちゃくちゃあるっすよ、
そう、めちゃくちゃあるっすよ、うん、でもだから本当に全ての国にあるのよ絶対に、
うん、
そんなのないよって言ってるタイの人も、うん、ふるさと帰って、うん、まあ、謙遜かもしれんけど、うん、掘れば掘るほどいろんなものが出てくるとは思います、うん、というところで今週もじゃあ、
はいはい、
始めていきましょうか、
はい、
本町文化堂ラジオ始まります。はい、ということで改めまして皆様いかがお過ごしでしょうか。和歌山県和歌山市本町三丁目にある本町文化堂からお届けしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂から、
こんにちは、
略して、本日はです。
はい、
さっき間違って本町文化堂ラジオって言っちゃったよ、ちょっと違う
身に馴染んで
るな。違うの、本町文化堂から、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
こんにちはです。
はい、お願いいたします。
はい、お願いいたします。ということでですね、
はい、
まあ、今日は私、本町文化堂の島田と、
はい、善照寺僧侶の森島がお送りしております。
はい、はい、ね、同じく本町にあるお寺、善照寺さん、
本町フット、
そう、本町フットやしさ、さっきも言ったけど、やっぱりさ、町にお寺があるっていうのは、
はい、
素晴らしいことであって、
はい、
まあ、森氏もさ、ね、まあ、お坊さんになってもう何年経った、
もう4年少しですかね、
うん、で、うん、やっぱりさ、お坊さんでさ、皆さん、まあ、知ってる人もいるし、ひょっとしたら、ね、知らない人もいるかもしれないけどさ、
うん、
普段お坊さん何してるのかって言ったらさ、
うん、
やはり一番でかいのはさ、あの邪気を払ったりする
イメージね、
邪気を払ったり、こうね、町に結界を張って悪霊が来ないように、
うん、
まあ、するのが、まあ、メインのお仕事だったり、
まあまあね、そういう
方もいらゴーストバスターズ的なね、
なるほど、もうちょっと半分名字的な感じのイメージですね。
どうですか、やってる最近お祓い？
お祓いでやんないんだよね。
そうなん？
そうです。うちの宗派は特に浄土真宗って言うんですけど、一切ありませんね。
じゃあ あのこの町に妖怪とかが出たら、うん、誰が退治するのよ。
退治しないっすね。
それは保護しようか。
そう。
それは目でよっか。
はい、目でふと、うん、受け入れる。
でもあの最近近所の旅館がある、んやけどね、昔からやってる旅館にはどうやら座敷わらしがいるらしいぞって話を聞いた。
あ、そうなんや。
うん、
あ、そう。
だからいいんだと、あそこだから続いてるんだっていう、
そういう意味ね、うんうん、そう言いますもんね。
そうそうそう、うん、っていうことがあったら、まあ、面白いなとか思ったりするんですけれども、うん、そうか、じゃあ、うん、モリシーにちょっとうちもさ店できて、うん、夜とかさ、うん、まあビルじゃん今ね、うん、あの本町文化堂っていう、うん、まあビルなんですけども、うん、うちあの3階に住んでるのね、
うんうん、
だから夜とかさ、うん、ちょっと怖いやん。
あ、怖いの。
まあ、元が廃墟みたいな建物やからさ、これがそのお化けとか出た時に、うん、なんか唱える念仏とかちょっと聞いとこうかな。
教えましょうか。
またちょっと聞いといてよ、住職から。
ママって言うんですよ。
それはマジか、それはマジか。
冗談です。
今なんかチベットのありがたい言葉とかじゃなくな、
じゃなくですね、
もうなんか口辺に馬とかそういう感じを書く大人じゃなくてな、
は
い
は
い、
お母ちゃん、
お母ちゃんね、はい、それはまあ大事、
はい
はい、はい、でもさ、やっぱりその妖怪とか含める、
はいはいはい、
含めてのさ、
うんうん、
怪異って面白いやん。
うんうんうんうんうん、
あの怪しいに異物と書いて
怪異、
はいはい、まあ、世界中にありますよね、はい、ね、それこそ日本やったらさ、
うん、
各地にあったりするじゃん、その、うん、地元妖怪みたいな、
うん、ああ、なるほどなるほど、
ね、和歌山にもなんか和歌山オリジナルの妖怪とかどうやらいるみたいですからね。
オリジナルの妖怪どうやらいるみたい、
いるみたい。
どこ情報
ですか。でもなんか和歌山妖怪図鑑とか
いう本が、ね、あ、まあまあね、ありますあります、確かに確かに、
ね、するぐらいですからね、おそらくね、はい、あのこれお聞きのリスナーの皆様の土地にもそれぞれの怪異があると思うやけれどもね、怪異、うんうん、とかプラス、うん、なんやろね、どっかの湖には恐竜がいるとかさ、
あね、
うん、ネッシーって日本じゃないっけ、うん、あれは違うな、
え、ネッシーは違うか、
でもなんかそんなのあったよね、日本の池に住んでる恐竜みたいなやつ
あった、なんだったっけ、あまりにも有名すぎて忘れたね、
なんかいたよね、
うん、レッシーじゃないしヨッシーじゃないし、
そう、なんか ネッシーのパクリみたいなやつ、
そうそうそう、
まあ、まあそういうのがさ、まあ、あるわけなんですけれども、はいはい、最近ね読んだ本でね、これね、うん、すごい面白かったんですよ。
お、
あ、いつも漢字の読み方を、
うん、
あ、これ漢字の読み方書いてないやつやんな、ね、奥野克美さんやね、
うんうん、
文化人類学者の奥野克美さんが監修されてる、世界ぐるぐる怪異機構、
あ、いいですね、
どうしてわからないものは怖いのっていうね、本があって、
うん
うん、これはあの世界各地でフィールドワークをしてる9人の文化人類学者の人が、うんうん、そのフィールドワーク先で見聞きした怪異について書いてる本なんですね、
う
ん
う
ん、で、それがね、もう本当にいろいろですよ、あのアフリカのベナンの、
うん、
ベナンの妖術師とか、うん、ヒマラヤの雪男イエティとか、
イエティ、おー、
うん、現代ロシアの呪術信仰とかね、
お、
呪いね、
呪いのね、
うん、中央オーストラリアの人食いマムーとか、
おー、
まあまあそういういろんなね怪異について書かれてるんやけど、
大好物ですねこれ。
あ、大好物ですか、
はい、
いいですよ、
うん、
で単に文化人類学者がその、うん、まあ、ベナンの妖術師だったらベナンで、うん、まあ、不思議な人がいましてね、
うんうん、
こんな不思議なことがあったんですよっていう話ではなくて、ベナンの妖術師に関して言うならば、
うん、
妖術ってその怪しい
術ね、
術を使う人が本当にベナンの中ではある程度信じられてるらしいよね、
うんうんうんうん、
で例えば自分になんか不幸事が立て続けに起こったと、
うん、
これは絶対に誰かが妖術師に依頼して、
うん、あ、そういう感じだ、
うん、やってるに違いないと、うんうん、だからさ、ちょっと妖術を破るなんかこうことしなくちゃいけない、
うん、
供物を捧げるとかっていうのが普通に根付いてるんやって、
うんうんうん、
でこう街中でも全然普通にその教養ある人でも、うん、あそこの木はね夜な夜な妖術師が集まってるんだよ。
やっぱどこの国にもあんだな。
そう、うん、妖術師が集会を行っているんだっていう、
うんうんうん、
で鳥に変身して木のところまで行ってね、スルッと木の中に入り込んでやってるんだよみたいなことを普通に言うぐらい。でもそれでなんかさあ、この人らは迷信を信じてるんだな、
うんうん、
じゃなくて、なくて、ね、なぜ日本人からしたらそれ迷信だって思っちゃうじゃん、
うんうんうん、
でそんなん今の時代ないよって言ったら終わっちゃうし、うん、今日本のね我々の普段生活の中でさ真剣にそんな信じる人っておらんやん、
うんう
ん、でもベナンにはいっぱいいると、
うん、
それはなぜか、
うんうん、あ、そこに対してなぜ
か
の本ってことですね。
そう、でそれがなぜかっていうのはそのまあ、理由はともかく社会の中でずっとそれが続けられてるということはそれは社会の中で一定の役割を果たしてるはずだっていう、
なるほど、
その妖術師がいるということをみんなが信じることによって社会に何かしらのポジティブな要素が働いてないとさ滅んじゃう
やん。まあそらそうよね、いらないですからね。
そうそう、いらないって言ったら終わっちゃうからさ。で例えばこのベナンに関して言えばそれが一つのその道徳的なものになってるんじゃないかと、
うん、
例えばね あるお金持ちの人が田舎に行って、うんまあ、おばあさんのところに行ったんやって、うん、もうその超金持ちでさめちゃくちゃいい車乗ってて、うん、田舎に行った貧しいおばあさんがいたと。だからお札を1枚あげて帰って行ったんやって、うん、そしたらその人が帰り事故に遭いましたと。
お、
なぜならその彼がお札を1枚渡したおばあさんは妖術師だったからっていう。
ええ
ってなるやん。
え、
うん、
うん、なった。
うん、今のからどんな社会的な教訓が得られると思う？
お金渡したんでしょ。
うん、
何やったらいいことしたっていうこと
に思っちゃうじゃん。
思っちゃうじ
ゃん。違うのよ、そんな人は言うたらめちゃくちゃいい車で、うん、これ見ようかしに金持ちアピールしながら、
あ、
うん、しかも札束持ってたんやって、
うんうんうん、
1枚しか渡さへんのは、うん、ケチじゃんっていう。
なるほど、うん、そこか。
でこの話が面白いのは別におばあさんはその誰もおばあさん話聞いてないから、うん、私が呪ったったとかは言ってないわけよ、
うんうん、
人々が知ってるのは、うん、お金持ちが田舎に行ってケチな振る舞いをした、
うん、
すると帰り事故にあった、
うん、
これ普通に考えるとさ、まあ、事故って偶然やん、
うんうんうん、
だから、まあ、あ、事故にあったんだなって終わっちゃうんやけど、うん、ベナンの人たちからしたら、あ、これはこういう因果があるんだっていう、
うん、
うん、事故にあったということは何か悪いことをしたんじゃないかっていう、うんうん、それはおそらくケチなことをしたからだっていう、
うんうんうん、
ケチなことって良くないよねっていうことがあったりとか、
うん、そういうことですね、
うん、あとはこれはまあ良くないんやけど、うん、あの人は妖術師だみたいなことを言われることがあるんやって、やっぱり。
あ、
うんうん、でどんな人が妖術師だって言われるかって言ったら、その噂でね、
うん、
あのおばさんどうやら妖術師らしいよみたいなこと言われるかっていうと、うん、コミュニティの中でめちゃくちゃ誰かの悪口を言いふらす人とか、
うん、
そのコミュニティの空気を悪くするような振る舞いをしてる人が、
うんうんうん、
どうやらあいつ妖術師じゃないんかみたいなことを言われがちやから、
うん、
だからそういう振る舞いはやめておこうっていうことをみんなが思ったりするみたいな。
なるほど、なるほど、悪口言わんとこうと。
そうそうそう、とか、そう、みんなになんかその負のオーラを与えないようにしようとか、そうしたある程度の、
うん、
その何、社会的な規範的なものに、
うん、
実はつながってるんじゃないかっていうのがあったり ね。
それは日本においてもね、大きくありますもんね。うん
うん、であとでもこれはね、すごい良かったのがね、まあ、このベナンの妖術師に関する話ですけれども、うん、これはちょっと本文から引用します。村でいつも酔っ払ってる人が妖術をかけられたんだと言われることがあります、うん、あるいは頑張ったのに試験に受からなかった生徒も、
うん、
妖術をかけられていたんだとみなされることがあります、
うんうん
う
ん、
こうした場合日本ならどう言われるでしょうか、
うん、
酔っ払ってばかりいる人は意志が弱いからだ、
うん、
試験に受からない生徒は努力不足だと言われるのではないでしょうか、
うん、
全部その人自身のせいになります。そういう理解は今後頑張らなきゃと思うきっかけにはなるでしょう。でも頑張ったって試験に受からないことはあるし、大人になればお酒を飲まないでおこうとしても飲んでしまうこともあるのです、うん、あるよね。
もう泣きそう。
そうした時に自分が悪いんだと自分ばかり責めているのはとてもしんどいことですよね、うん、そう考えるといろんな偶然やコントロールできないものを妖術師の仕業だとする説明はそんなに悪いものではないように感じませんか。
なるほどな。
むしろいろんな出来事を妖術で説明できる方が自分ばっかり責めているよりも辛くない社会なのかもしれません。
いやこれ深いね、
うん
うん、
すごい。でも分かるよね、うん、だからさ今話題の、
うん、
一平さん、
あ一平さん、
そう、
はい、通訳の、
そうね、悪いよ、
うん、
あの、うん、銀行の詐欺までやっちゃってるから、ね、まあ、犯罪は犯罪で裁かれるべきないけれども、うん、それか本当に彼のじゃあ彼が本当に人格的にダメな人だったのか、
うん、
ものすごい悪い企みを持って、
うん、
もうっていう人だったのかっていうと、うん、でも彼は実はギャンブル中毒だったっていう、うん、それは一種の病気で。うん、本人がコントロールできないところまでなっちゃってた、
うん、
っていうところもさ、
うん、
ちょっとは、うん、ちょっとはとか多分にしてはあるわけよね。あ
ると思いますよ。
そう、アルコール中毒とかも含めてね、
うんうん、正直分かんないですけど、
うん、
自分がもし同じね状況に置かれたら分からんなと思いますもん、
うん、なるほどね。でちょっとしたマガサスはあるし、
うん、
まあ初めてアル中になってる人もさ、
うん、
アルチューになろうと思ってやってるわけじゃなくてさ、うん、普通に楽しくお酒飲んでたら、うん、いつの間にか深みにはまっちゃって、
うん、
で病気になっちゃうみたいなさ、うん、ことはあるからさ、
そう、そしてどうしてお酒を飲むことになったのかっていう
ね、そう、もちろんね、
深い理由がねあるんでしょうからね、
っていう時に本当にさ、いやそれはお前が悪いんだよ、知るかよ、自分で何とかしろよ、うん、みたいなことを言いだ、それで終わっちゃってさ、もう責める方は楽というかさ、うん、なんかね、それで終わりになるけども、うん、そうじゃないものもあるだろうし、うん、という時にその妖術っていう存在はさ、
うん、
気分的には救われるものもあるよね、
うん、
その自分自身がね、
うんうんうん、そうだね、うん、
だってうまくいかない時もあるもんね、仕事でもさ、うん、商売こじちゃった時にさ、
そうよ、
うん、だってうちもだってもう毎日繋がったりみたいな商売してるけどさ、あ昨日らもう、まあ、昨日は最後ね素晴らしい出会いがあってね、うんうんうん、台湾の本を買いに来てくれたおじいさんがいたから救われたけど、それまでマジで暇やったのよ、
うんうん、
あのこの日曜日もね、人はめちゃくちゃ来るんやけど、
うん、
誰もレジに来ないのよ、
うん、
っていうのが、いやこれはちょっとうちのやっぱ見せ方が悪いとか、
うん、いろいろ考えちゃう、
俺に詳細がないからなんだとか一瞬考えがちだけど、違って、うん、あれ間違いなく妖術でレジが隠されてた、ね、外側から見えないものにされてたから、
妖術ですねこれは。
あれはだからやっぱりね、あの時全勝寺に電話して、うん、住職に、うん、もう結界を解いてもらって見えるようにしてもらうべきだったんじゃなかったのかなとかさ、
ほんまやね、
うん、でもその考えってさ本当に救われるところがあるから、
うん、
というの大事だなと思って、でさ、うん、この本ね、世界ぐるぐる怪異機構、
うん、
ちょっとさ可愛いパッケージやし、いい、うん、フォントも文字のフォントも大きくて、
あ本当だね、
うん、振り仮名もね、
あ、
細かく打たれてるの、うんうんうん、でこれなぜかというと、これは14歳の世渡り術シリーズっていう
そんなシリーズがあるの、
そう、
興味あるわ。
でこれだからその中学生から読めるような文章で書かれてて、でも大人が読んでも超面白いけどね、
うん、世渡りな、
そう、これでも世渡りっていうのがすごいいいなと思って、うん、どうやったら賢くうまく生きれるか、
うん、
それが世渡りじゃなくて、うん、これそのテーマがね、知ることは生き延びることっていう、キャッチフレーズなんですよ、うん、未来が見えない今だから考える力を鍛えたい、
うん、
行く手を照らす書き下ろしシリーズですと、うん、いうことで、まあ、学校では教わらない学びとか、
うん、
気持ちを変える未来を考えるとか、うん、まあ、まあそういうねテーマごとにやられてるんやけど、
うん、
だからこれもこの世界ぐるぐる怪奇こと、うん、そういう世界の怪異を知ることによって、その日本とは違うまた別の物事の捉え方、うん、考え方もあるから、日本の、まあ、それこそ頑張れ頑張れみたいなさ、
うん、
それ頑張ろうと思うのも大事なんやけど、
うん、
それがしんどくなった時は、
うん、
とか失敗した時は、うん、まあそれはちょっと頑張ってもやっぱり妖術的なものもあったりするんで、
うんうんうん、
無理っすよねみたいな、
ね、これこの間読んだ仏教の本で、
うん、
仏教用に対峙と同時っていうのがあるらしくて、
はいはい、
対は対立とか対決の対、うん、G は三髄に 病気が治るとかの治る、
うんうんうん、
胎児と同時と、
うん、
胎児っていうのは、くよくよしてる人がおったら、
うん、
何くよくよしてるの頑張れっつって元気を出させるのを胎児だと、
うん、
同時はあの一緒に涙を流すのが同時だと、うんうん、で同時の方が優れてるらしくて、
うんうん、
なんかその話を今思い出しました。
あ、まあ、でも近い考え方では、
うん、同時の実践って感じですね。
そうだからやっぱり世界は広いし、うん、いろんな考え方、本当に考え方一つで見え方も違ってくるから、うん、自分の生きやすい見え方、生きやすい考え方をね、
うん、
選択肢としていっぱい持っておくことっていうのは大事よね。
なんか辛い時に辛いねと言ってもらえる環境、
うん
うん、幼児だから仕方ないよねっていうね、うん、それが非常に大切だなっていうのは。
だからさ、今日もわし、ね、結構昨日深酒しちゃってさ、
あ、うん、
本当は今日晩ご飯はそうめんでも食べようかなと思ってたけど、まあ、うん、モリシーが来たからさ、うん、飲みに行かざるを得ないわけよこの後ね、
まあ、これ妖術ですから、
これも妖術、妖術、偶然とタイミングコントロールできないものを、
はい、
これでわし明日ね、いやまたやっちゃった、二日も続けて飲みに行ってお金もないのにって、うん、くよくよするか、
うん、
これはやっぱ妖術として誰かわしのことを呪ってるやつが打天使森島を使わしてきたから
破壊層森島を
破壊層やね、ほんまに打天使はね、破壊層やわ、破
壊層森島を
来たからそれしかたないみたいなさ、うん、っていう考え方すごい大事じゃないかなとかね、はい、思ったりして。でも他にも面白かったのはあのロシアの呪いってあるん
や
けどね、
あ、呪術のやつ、
そう、うん、あのやっぱりロシアもなんか気に食わんやつがおったら、うん、あのちょっとあいつ呪いたいみたいな、
うん、
結構あの
ね、怨念系ですね。
そう、うん、あの女の人が夫の浮気相手を呪うとか、
うん、
結構あるらしいよね。
あるやろね、
うん、でさ案外さ日本でもあるじゃん。
全然あると思いますよ。
あの牛蜜時に、
ね、
わら人形的な、
そうそう、カンカンカン
あるやん、あるよ、
打ち込んで。
どうですか、森島さんのお寺でそういうサービスとかないっすよね
サービス
あれしかもあれはお寺じゃなくて神社なのか、
あれどうなんやろね。なんかアニメとかああいうの見まくってるから、
うん、
神社寺って思いますけど、実はどっちでもないとかいうパターンもありますからね。
イケ、うんうん、てる木とかあるのかな、和歌山で。
あ、どうなんやろ
う
ね、
うんうん、あでもね全然関係ないけどさ、小学校にさソテツの木って
あるやん、
うんうん、あれってあそこにね針を刺すと、
うん、
なんかいい感じになるみたいなおまじないがあるらしくて、だこの間その造園業者さんが言ってたのが、うん、生地学校のソテツの木とか借りに行ったらあの針出てきて飛んできて怖いみたいな。
あー、そっか、中から出てくるってこと。
そうそうそう、
針をこう囲って育っていってるからってこと。
そうだ、針がその幹にパンパン打ち込まれてるから、
はいはいはいはい、はい、
なんかあのあれやん、針飛んでくる爆弾みたいなやつあるやん
怖え。
そうだ、キュエーンって切ってたら、うん、プシューン飛んでくるみたいな、
そんな感じで言うの
危なそうだからあの学校の施設は危ないみたいなことをね言ってて、まあそれも一種のおまじないやし、
うんうんうん、
まあ日本でもさ、そのわら人形憎い相手をさ、
そう
やったり
ですね。あとはなんかその釜、
うん、
釜ってあるじゃないですか、あれを、うん、ご神木かなんか刺している神社とかもあります
ね。街でサックサックする
の。そう、釜八幡、もうなんか釜がいっぱい刺さってる
木
が大阪にありましたね。
怖
っ。一回たまたま行ったことありますけど。
どうする、そんな名所にされたら全勝寺が。
で、ね、でその支部がね、どうやら和歌山にあるみたいな。
街で、
うん、支部。
それオフィシャルサービスなんか。
オフィシャルサービス、オフィシャルサービス。
あ、もうだからそこですっきりして帰ってくださいよみたいなサービス
っていうこと。釜八幡っていうね。
へえ。
あるんですよ。
まあ、っていうのはさ、
まあまあまあ、はいはい、
これが日本の呪いなの、
まあ、そうですね、そうですね。
で言ったらそれはさ人知れずやってるやん、
うん、
ロシアの呪いはね違うんよ、
うん、
相手に分からすんよ、
あ、呪ってるぞって。
そう、だから相手の家とかに呪いアイテムを置いとくんよ
すごいな。
そうだからそれを見つけた人は、あ、呪われてるってなんだよこれがね、日本とロシアの呪いの違うところっていうね、
うん、どうすんだよね、呪われてるって知った日にはどうすんだよね。
だからもうそれはさ、あの呪術師のところに行くわけよ。
あ、そうかそうか、解除してくれ的なね、
うん、そうそうそう。
あ、
これね、ね、ただ日本の呪いはロシアの呪いと異なり、呪ったことを宣言したり呪われた人の目につきやすい場所に呪物を置いたりはしませんっていう、うん、 民族学者の小松和彦が述べているように、日本では呪いは呪う側の心象だけで成立しますっていう、
うんうんうんうん、
つまり、うんうん、呪う側だけが自分の行ったことを知っており、相手に何かが起こった場合、呪った側はそれを呪いとみなしますが、呪われた側はそれについては知る由もない、
うん、
一方が呪ったという事実と、うん、もう一方に不幸が起こったという事実は呪われた側の頭の中では決して結びつかないのです、
ね、なるほどね、確かに ね、 そうね、
一方ロシアの場合はこれらの事実は呪われた人の頭の中で簡単に結びつきます、
うん、
先に不幸の原因が呪いであることを人々がどのように知るかについて紹介しましたが、うんうん、その内訳を数値化すると約400件の相談のうち、呪われていることを呪っている人の口から聞いて知ったとする語りは 67%、
おー、ほぼ、まあ、
7割ぐらいの人はお前のこと呪うからなって
呪い宣言があるんだ、うん、
呪いの儀礼を目撃したり呪物を発見したとする語りは 37%、 これらのいずれかを含む語りは 82% に上ります、うん、つまりロシアでは多くの場合において呪いが行われたことが加害者から被害者へ意図的に通告されますっていうね、
うんうん、呪ってるからなと、
そうなので、その後偶然何らかの思いがけない不幸なことが起こると、呪術を信じていない人の頭にさえ実は呪術は本当に効くのではないか、これはもしかして呪いではないかという考えが起こりうるっていうね、うん、
作用するわけだ、
そう、まあ、もちろんそれ気分が下がることもあるから、体調悪くなったら効いてるっていうことになっちゃうからさ、うんうんうん、だから即もう呪術師のところにちょっと呪い返しなんとかしてくれよみたいなビジネスが成立してくるみたいな
さ、なるほどな、
そう、
呪い返し、
同じ呪いということでも国によってまた違うというね、
違いますね、
うん、はあ、勉強になりますね、
勉強になりますね、
はい、これすごい面白かったですよ、
はあ、ありがとうございます。
で、ね、このシリーズでね、同じ14歳の世渡り術シリーズでね、もうこれもね、うん、我々が大得意なものですね、
うん、
宇野恒大さんが書かれている、一人遊びの教科書っていう、うん、大事よ ね、
そうですね、
世渡りしていく、
うんうんうん、
みんなですることじゃない楽しいことがこの世界にはたくさんある、うん、そのことを覚えようっていうので、うんうん、さあ、ランニングであったり、うん、虫取りであったり、
うん、
旅一人旅であったり、うん、コレクションを集めることであったり、うんうんうん、本当にそのみんなと馴染めなくても一、うん、人だけで楽しんでいいし、
うん
うん、楽しくないことをみんなでするより本当に自分の好きなことをやっていくっていうのが、
うんうん、
今それがしかもできる世の中になってるから、
そう、ね、
うん、っていうことをね、うん、ガイドしてる本で、これだから本当に大学生とかにも読んでほしいしね、まあ、大人でも読みたいしね、
うん、ね、このシリーズ面白いですね、
うん、でも単純にそれ例えばランニングとかだけだったら、
うん、
まあ、もちろん一人でできるしさ、
うんうんうん、
生き晴らしにもなるやん、うんうん、やし、でも大事なことは目的を持たないことも大事っていう、
あ、なるほどなるほど、
例えばね、ダイエットをするのにランニングをするのはいいけど、
うんうん、
でもそれはさ目的があると苦行になっちゃうじゃん、
うんうんうん、
じゃなくてそれはそれでするのはいい、
うんうん、
でも目的なく一回走ってみて見るといつもの街の見え方が変わったりする、
うんうんうん、
するとそのスポーツというものもさ単純にその目的もって記録を伸ばすとか、
うんうん、
体育のいい点数を取るとかになったらしんどくなってくるけども、うんうん、そうじゃない、単純に体を動かしていることが気持ちいい、
うんうん、
プラス街の見え方、いろんな新しい発見があったり、うん、いろんなものが世界が広がってくる、うん、という中で例えば今のオリンピックとか、うん、オリンピックにも通じるその日本のスポーツ教育っていうのは、
うんうん、
どちらかというと目的を中心にしてて、うんうん、しかも他人と競い合わせたりとか、
ね、競争ね、
そうとか、集団行動をさせるための道具になってたりね、
うんうんうん、
運動会とか、うん、みんなで同じような動きができるようにしよう、
うん
うん、軍隊教育みたいな、
うんうん
うんうん、っていうとこに対する一人遊びは、うん、そういうことへの実は抵抗にもなってるっていうね、
なるほどな、
うん、単純に世界からあぶれて、うん、別に一人で遊べるしだけじゃなくて、うん、一人で遊ぶっていうことは実は超意味があるし、
うんうんうん、
すっげえかっこいいことなんだぜみたいな、
めちゃくちゃ大事ですよね、
そう、うん、あとやっぱりさ本を読むとかも言い訳ですよ、
ね、うん、一人遊びの代表格、
代表格よね、うん、
一人遊び文化堂
一人映画とかさ、うん、すごいいいじゃん、
うん、
でしかもそれをやっぱり本読んで、その異読書っていうのは、
うん、
一人で本読んでんだけど、
うん、
でも例えば誰かにインスタでさこんな本読んで超面白かって、
うん、
っていうのも楽しいんやけど、
うん、
そうじゃなくて自分の中だけでその著者と対峙して、
うんうん、
いろんな著者からの納得して受信するだけじゃなくて、うんうん、これは本当にそうなのかなって疑問を覚えたりとか、うんうんうん、著者もいや俺も分かんねえって書いてることに対して、うん、読者もいや私も確かにこれ分からん、
うんうん、
どうしたらいいんだろうっていうのを一緒に悩んだり考えたりする、うんうん、そうしたことがすごい醍醐味で楽しいんだと、
うんうん、
やっぱりこれもね
いいね。なんかこの10、なんだっけ
14歳の世渡り術。
14歳って中学
2年生ですね。
中2や、
うん、
ぜひこれその年代の方にね
読んでほしい、ね、読んでほしいよね、
うん、なんかすごく開けそう、
うんうん
うん、14歳の時のことを思い出したら読みたかったもんこういうの。
確かに14歳あってわし、うん、中学校の時の記憶ってほぼないんやけど、
うん、
なぜなら学校に全然馴染めなかったから
っていう。ああ14歳の時はねちょうどね、うん、すっごく仲良かった友達に理由分からず冷たくされてすごく悩んでたんですよ、うん、で、
うん、
その時にビーズのモーテルっていう曲を聴いて
モーテルね、
モーテルね、うん一人じゃないから汚れながら生きてるんだとか、そういう歌詞だって、
うん、
それで震えたことを思い出しましたけど、
まあ14歳、14歳森島、
そうでもそのね一人でできることも、うん、その選択肢としてあればなんかまた違った感じになったのかなとか、
うん、
まあまあ今はそれでいいんですけど、うん、
でねこの後書きのところで、うん、後書きまあ終章か、うん、そのねやっぱり一人遊びをなぜ進めるのかっていうので、
うん、
まず一個ね共感するのをやめてみようっていう、僕が本を読んだり映像を見ることを君たちに勧めたのは、うん、僕自身はもともと他人の物語が好きなタイプの人間で、うん、その面白さを伝えたいと考えていたからだっていう、うんうん、でまあそれこそこんな映画、まあ、映画とか、まあ、他人の物語のわけやって映画とかね小説とか、
うんうん
でも誤解しないでほしいのだけれども僕は画面の中、まあ、テレビの中とかスクリーンの中とかパソコンの中の他人の物語に共感したり感情移入するのがとにかく素晴らしいことで自分の物語を語ることはくだらないと考えているわけじゃないと、
うん、
例えばオリンピックやワールドカップをテレビの中継で見たとき僕は走るのが速くて感心するとか鮮やかなシュートに脱帽するとかそういうことはあるのだけれど同じ日本人だからという理由で日本代表の活躍に感動することは全くない。むしろ中継しているテレビ局のアナウンサーが感動したことをアピールするとちょっと感じ方を他人に強制されているような気分になってうんざりしてしまうって、
うんうん
僕は以前テレビのワイドショーのコメンテーターをやっていたけれどその時オリンピックの話題でスタジオが盛り上がっている間どうしても興味が持てずにずっと手元で落書きをしていた。別にスポーツ観戦が嫌いなわけじゃない。僕はアスリートの高い技術には興味があるけれど特に自分の関わりのない人が勝つとか負けるとかいう話にはあまり興味を持つことができない、
うん
僕は他人の物語に触れるのが好きな人間だけれど画面の中の他の誰かに共感して感情移入して気持ちが盛り上がることがあまり好きじゃない。共感できることなら自分で体験した方がいいと思うからだっていう。だからさ、でもその自分一人で感動したりすることっていうのは大事ないけどさ、
うん、
本読んで、
うん、
映画見て、でもそれがやっぱりさ、今って自分で発信できるからさ、
うん、
こんな風にすごいなんか面白い映画があったって、うん、みんながあ私もそれ好きとかさ、
うん、
言ってくるのは確かに気持ちいいけれども、
うん、
結構それも実はもろはの剣であって、
うん、
誰かがまあ自分が発信してさ友達とねシェアするとかはさ、うん、すごい、うん、もうすごい楽しいことやけども、
うん、
これは感動しなくちゃいけないとかさ、
うん、
泣ける本、
うん、
小説、
うん、
点とかなってくるとさ、うん、それはなんかちょっとなんかこう思えよってさ、
うん、そうね、
言われてる感じもしちゃうで、一人遊びっていうのは、
うん、
だからそう誰にも発信せずに自分だけで受け止めると、いや感動した、
うん、
いやこれは感動しなかった、うん、そうだ自分の感情を守るということで、
うん、
こうした社会的な、
うん、
抑圧にも、
うんうんうん
うん、対峙できる力になると、うんうん、
そうなんかその話を聞いて、まあハイノケイジさんっていうミュージシャンが好きな
ん
だけど、ハイノ、
う
ん、さんが言う言葉は結構いつもこうおーって思うんですけど。うんそのなんかある物事に対してこれいいよねっていうのはちょっと危ないと、
うんうん、
それはやっぱり今言ったような強制をさせてしまう、うん、共感してよみたいな、
うん、
じゃなくてこれ僕好きっていうね、
ああなるほどね、
すごくシンプルな、
はいはいはい、
僕は好きっていうだけ、
うん、
だからいいよねっていう言葉はちょっと使いすぎると、
うん、
危ないよねみたいな話をしてて、
うん、
あそうやな、
私もでも 言っちゃうもんね、
言っちゃうんですよね、
すごいいいって、そうそう、いいね、押しちゃうしね、
うんうんうん、それはもうね、なんていうか、それが悪いっていうよりかは、
うん、
その言葉にそういうとこもまあはらんでいるっていうのは、どっか頭のね片隅に置きながらぐらいなんかなとは僕は思うけど、
うん
うん、
でも最近だから、まあ、ちょっと話はずれるけど思ったのがさ、うん、落語でさ、
うん、
落語って漫才でもそうなんやけどさ、
うん、
これ最近落語で顕著なのが、
うん、
結構ね若手の話し家の人がね、うん、笑かしたろ笑かしたろみたいな、
うんうん、
俺おもろいでみたいな、うんうん、感じの圧で結構やってる講座が目立ってきて、というのも上方落語協会が漫才とかコントとかと戦うためにやっぱおもんなかったらあかんと、客笑わしてなんぼやみたいな、ちょっとそういうのを良しとしてる風潮があって、でもこれってちょっと危ないなと思ってて、誰かを笑わすってさ、そのおもろいやろって笑えよみたいなんて、ある種の圧やしさ、他人の感情をコントロール支配しようとすることとさ、
うん、
紙一重やん。
そうやね、めちゃくちゃ思うねそれ、
うんうん、とかみんながやっぱりドカーンとか笑ってたら、うんうん、やっぱりちょっと笑わなくちゃいけないんじゃないかなとか、そう
ね、
なんか
ね、あるよね。
で結構あのお客さんの方でも、うん、やっぱりその落語とか行くと、
うん、
そのお笑いやと思ってるから、
うん、
こう笑わなくちゃいけない、
うん、
その笑わないともったいないと、
うんうんうん
うん、だからそのとかやっぱり演者の人一生懸命やってるから笑わないと申し訳ない、うん、でやってる方も何とかしてお客さん笑わせなくちゃいけない、どっちもさ、
うん、
自分にも相手にもさ、うん、結構わしプレッシャーを与えちゃってることになってると思って、本来のわしの好きな落語ってそのプレッシャーが何もない状態で、
うんう
ん、なんか前の方で演者が、
うん、
言い方ちょっと語弊があるけど、そんなにめちゃくちゃ面白い突飛なことを言ってるわけじゃないけど、うん、ちょっとなんかおかしくてバカらしいことを言ってるから、
うんう
ん、なんか、うん、聞いててちょっと頬が緩んじゃうみたいなさ、
うんうんうん、
くすっと笑えちゃうみたいな、うん、あのお前のこと笑かしたろってやってるんじゃなくて、
うん、
落語の中の登場人物たちが、彼らは真剣であったり、あの一生懸命何かでもちょっと方向違いなことを、
うんうん、
とか抜けてることをやっちゃって、でも彼らは別に真剣で、
うん、
落語の中の登場人物はさ、落語の話の中でもちろん観客いない前提やからね、
うんうんうん、
笑かしたろうと思ってやってるわけじゃない、
うんうん、
あのでも一生懸命やってることがずれちゃってるから、それが滑稽に見えて、
うんうん、
思わず笑っちゃうんやけど、うん、でもさ、なぜ笑っちゃうかって言ったら、こんな人いるよねみたいな、
うんうんうん、
と、あでもこれって別に自分でもあるよねみたいな、
うんうんうん、
しゃあねえなみたいなね、うん、仕方ないよね、うん、もうこいつらはかっこ自分も含めてみたいな、う
ん、妖術かかってるね、
まあ、そうそうそれに近い、それに近いっていう、なんやろね、うん、なんかそういう笑いと、
うん
うん、笑かしたろみたいなさ、うん、笑いは違うと思ってて、
うんうんうん、
だやっぱり芸人さん、特に今吉本の芸人さんの性加害とかっていうのがまあ表面化してきた時に、
うん、
やっぱりそのある種その漫才的などれだけ面白いか、しかも漫才は特に自分が面白いかを見せるときに、やっぱりそのちょっとそこに相手の感情を笑かせて支配するっていうところっていうのが、実際そうした加害性と一部結びつくようなところがあったり、だからそれはその誰も傷つけない笑いっていう、そのもちろん差別的なことはダメっていう、その差別的な言葉で傷つけるっていうのはさあっても、それとは違って別に差別的なこととかではないんやけど、何かそのノリを強制するみたいな、
ノリね、
っていうようなところがね、いろんなところでやっぱりちょっと社会の弊害になってるようなところもあるのではないかということをね、まあ考えさせられたりもする本でした、
はい、
おすすめです。このね、14歳の世渡り術シリーズね、
うん、
もうジャンルいろんなやつあってね、うんうんうん、全部面白いから、
いくつかあるんですか。
もう何だろうな、10冊は少なくとも出てるから、もっともっとで20冊以上出てるのかな、うん、毎回書き手の人もね全然畑の違う人がね、
うんうんうんうん、
いろいろ書かれてるんでね、うん、科学者になりたい君へとかね、
うんうん、
どうすれば科学者になれるのか、研究生活論文ノーベル賞、科学の面白さを教えてくれる本があったり、
うん、
死にたい消えたいと思ったことがあるあなたへって、辛い死にたいもう消えたいそんな気持ちを持つあなたへ、作家、うん、YouTuber、アーティスト、精神科医など各界の25名がさまざまな言葉を届けますとか、お金に頼らず生きたい君へとか、
うんうんうん、
生き延びるための 失敗入門とか、
うん、いいですね。タイトルがなんかこう、
うん、
分かりやすくて、
そうなんですよ。あの全部すごいおすすめなんで、ぜひあの本屋で手に、見かけることがあったら手に取っていただきたいですね、はい、ということで、今週の、本町文化堂から、
はい、
こんにちは
今目があった
でしたけれども、どうですか、はい、森島さんなんか告知とか。
そうですね、あのちょっと冒頭であったその韓国の DJ さんたちの、音源、うん、これカセットテープかつダウンロードコードもついてスマホでも聞けるんですけども、うん、多分文化堂さんで、
あ、本町文化堂でもちろん販売します、
はい、仕入れてくれるみたいなんで、はい、あの気になる方はチェックしてみてください。
今の韓国の DJ が韓国のクラブで勝ててる、いけてる韓国音楽、そうですね、
はい、DJ CC さんという女性の DJ と ACS という男性2人組の、DJ さん、そしてさっき言ったパク君、ね、うん、が今回来てくれたんですけども、前者あの2組の、A 面 B 面仕様になっておりますので、
いやこれカセット聞けるんよね、もちろん
カセットでもちろん聞けますし、僕はダウンロードしてスマ、普段はスマホで聞いてます。
なるほどなるほど、
はい、
これはちょっとぜひお買い求めいただきたいです、はい、ぜひぜひ、だからカセットレコーダー持ってない人でも聞
ける、ね、そうそうそう、持ってなくても、う
ん、大丈夫。
カセット自体可愛いんでね、インテリアとしてもいいと思います、
う
ん、
は
い、
あと森島さん来週の月曜日、
はい、あ、そうですね、あ、そうそうそうそう、ナムナム坊主バーという活動をしておりましてね、今まであの違う場所でしてたんですけど、今回から、文化堂さんでさせていただくことで、4月22日、夜7時から10時ぐらいかなの間で、私がお坊さんの格好して、お酒やドリンクを、出しておりますので、まあなんていうか仏教興味ある方とか、なんかちょっとした悩みがあるなっていう方とか、まあ、気軽にお越しいただけたらお坊さんと喋れますよっていう、
お坊さんがバーテンをしてる、
う
ん、
そうですね、はい、
お酒イベントということで、
はい、そういうことですね、
で、
はい、
坊主バーと言いつつソフトドリンクも充実してるので、
うん、
お酒が飲めない方も大歓迎、
はいはい、コーヒー、紅茶、日本茶、ハーブティー、台湾茶もあります。
むしろお酒飲まない人が多かったりする時もあるよね。そうですね、うん、
全然あります、あります、はい、ぜひぜひなので、はい、気軽にお越しください。
4月22日の月曜日、はい、夜7時から10時まで、はい、本町文化堂2階、
はい、2階で
大広間で、
はい、大広間で
やっておりますので、
お
時間の方、ちょっとね島田はいないと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、というのは覗きに行くかもぐらいで、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、ということで、はい、今週も皆さん聞いてくださりありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
それではまた来週。
あの尖った言葉が飛び交うところ、僕はちょっと離れた、例えちゃ背中の歪みを直